さあではですね、次にチーム学習の可能性、まあ広く言えばこのチーム学習というのが私たち人類にどんな風なその、まあ、インパクトをもたらすかということについてちょっと考察をしてみたいなと思います。でこういったその考えっていうのを持つことによって視点を大きく広げて、そしてより遠くの目標や大きな目標に対して、コミットする、もう全身全霊でそれやるんだっていうふうにコミットすることによって、まあコーチング理論から言えばですね、僕たちのパフォーマンスっていうのはすごい上がりますし、その深さっていうのが出てくるんですね。人間としての深さで、それはもちろんファシリテーターとしてのその安定感っていうのをもたらすし、それをですね感じ取った参加者っていうのは安心してあの講座の中でいろんなことを探求してみるっていうことができたりします。ですのでちょっとあえてちょっと大きく広くチーム学習っていうものが何をもたらすかっていうことについて、ちょっと考えていきたいなというふうに思います。でそもそもですね、こういうチーム学習っていうことをまあ考え出した、もうこういうのをもう 使おうと、でそしてビデオ化してそのいくつもの講座を開けるようにしようって考えたのはですね、まあ3つぐらい大きな社会問題が背景にあるんですね。で1つ目ですね、知識社会への移行ということです。で現在は実はもう知識社会になっているんですね、知らないうちに。で知識がインパクトを持つそういう状況にも完全になっていると。ところがですね、まだまだ社会や人、多くの人が知識社会におけるそのに対応できてないんですね。一部の人はもう知識社会の中で活躍し、成果を上げ出しているんですが、でも大部分の人はこの知識社会においてその成果を上げる方法が分からなかったりとか、あとは知識社会に移行するした時に大部分の人の仕事がなくなったり、つまらない仕事に変わったりとか、成果の上がらない仕事に変わったりしてるんですよね。でそうなってきた時にその人たちをどうするかっていうことで、一つは知識労働をする人たち、まあ経営者とか仕組みを考える人とかマーケティングプランを考える人たちのその人間性というのを上げて、それらを実行するいわゆるまあ昔で言うと肉体労働者みたいな人たちにその楽しい、いや仕事が楽しいって思える仕組みを作って、そのを提供できるかどうかっていう人間性の向上、そういったものも必要ですけど、一方で逆に知識労働者ってもっと必要になってくるんですよね。そしてだから今の人たちを知識労働ができるようにそのキャリアとしてそういった教育を提供する必要があるみたいなことが、まあ大きな社会問題としてあります。でもう一つはですね、まあ特に日本がそうなんですが、まあ少子高齢というやつですね。であと15年20年すればですね、成人人口の約半分がですね、65歳以上というふうになります。でこの65歳以上が、まあ、半分ってことはどう考えても年金とかは耐えられませんので、まあ額を減らすしかないわけですね。で額を減らしていくっていうことが起こった時に、そのまあその高齢者の人が働くっていう選択肢を取るだろうし、それにですね高齢者の仕事の多くはまあ体を使うというよりは頭を使う仕事になってきているわけです。その場合ですね、65歳になろうがまだまだ働けるし働きたいっていうふうに思ってるんですね。でそこでこういった人たちにその職業のまあ機会をおそらくどんどん提供することになると思うんですね。ところがそれでその時に用意されている機会っていうものがですねに、そのちゃんと乗れる人っていうのは少ないのかなとちょっと思ってるんですね。それは本当に一部の知識労働をしてきた人たちだけがそういうことができると、キャリアがまだまだ続くと。でそういう社会だとやはりですね、一部の人が支えるみたいになってしまいますから、そこで何があればいいかっていうと、年齢が関係なくですね、新しいことを学べればいいわけですよ。で別にもしくはそのあと15年20年の間に 本当にいろんなことを学んで、学ぶ天才になっていれば、どんどん新しいキャリアに必要なことを学ぶことができるはずなんですね、何歳になっても。で、脳っていうのは、脳の寿命ってのはだいたい200歳という話もあるぐらいです。で、死ぬまで脳は成長、その回路を新しくつなぎ、直したりつなぎ変えたりすることができるということが分かっているわけです。で、もうちょっと言えば、海馬という場所だけはですね、後からでも脳細胞が増えたり減ったりするんですね。ですから、この教育の新しい方法論っていうのを作って、その提供していくことが、これから本当に大事なことだというふうに考えているということです。で、そのでさらにはですね、その、少子高齢化の問題が引き起こすことは、その、どう考えても生産力不足を起こすわけですね。で、日本の人口も減って、ピークを過ぎて減っていってるわけですから、そのどう考えても一人当たりの生産性というのを向上させるしかないわけです。で、それには無駄を減らして、インパクトのある仕事をして、仕組みを作っていって、適度に仕組み化してオートメーション化してということをしていく必要があるわけですね。で、農業歴史をひも解けばですね、農業に関しては、過去ですね、もうどんどん農業従事者っていうのは減り続けてるんだけども、その農作物のその生産量っていうのは上がり続けてるんですね。人が減っているのに生産量が上がり続けてるってことができてるわけです。そして工業もそうです。昔は大部分の工場労働者が必要だったものが今どんどん減って、そしてもうすごい広大なその工場を数人で動かしてるっていうことってよくあるわけですね。で、それは一つはトヨタとかが始めた、豊田佐吉郎とかそういう人たちが考えた自動化ですね、人弁のついた方の自動化で、その勝手にですね、おかしなものを作り始めたら機械が勝手に止まると、そして知らせると、そして全工程がストップして無駄を起こさないと、でおかしくなるまではずっと動いてるっていうことによって、監視する役の人がすごい減ったりとか、でそういうのをもっともっと仕組み化して、ジャストインタイムとか自工程完結とか、そういう看板方式でいろいろ作っていって、そういったもののエッセンスとかが工業のいろんなところで取り入れられて、もう生産性を飛躍的に上げているわけですね。で、今度やっていくことは知識労働、ホワイトカラーの生産性の向上をしていくと。それにはですね、一つはその学習っていうのはすごく大事なポイントになってくると。で、さらには知識労働っていうのは一人ではなかなか何かを達成することはできなくて、やはりチームで仕事をしなきゃいけないと。で、そのチームで仕事をするんだけど、その仕事をしながらチームとして何かを学ばなきゃいけないと。チーム一つのチームとして新しいことを学びながら、発見しながら仕事をしていくってことが知識労働チームには求められるわけですね。そこでそのチーム学習っていうことがですね、本当にこうを通して、何かを学ぶときにチームで学ぶってことを通してやっておけば、仕事の現場でも同じようなプロセスが使えるよということです。で、っていうのがこの問題としてあると。で、最後もう3つ目の大きな問題としては、コミュニティの崩壊ですね。日本だけじゃなくて先進国ではよく起こってますが、普通の地域コミュニティっていうのがどんどん崩壊してるわけです。で、例えば自治会って言って、そういったものもだんだんもう機能しなくなってるし、その自治会を好きな人たちが良かれと思って自治会費とかをしっかり徴収しようとしたら、それは不当だと訴えてやるみたいな、そんな状況にまでなってきて、で、もうしっちゃかめっちゃかですね、コミュニティっていうものがどんどん消えていって、でも人は一人では生きていけないし、絆が欲しいと、必要としてると。で、そんな時にそのできないだろうかっていう時に、学ぶコミュニティっていうのがあればいいんじゃないかなと。で、この後にまたこの明らかになっていきますが、音声セミナーの中でその学ぶコミュニティっていうものの可能性っていうのはすごいあるなと思ってるんですね。で、その学ぶコミュニティがずっと機能し続けるには、さまざまなことを学ぶ機会がある、要するに教育がいくつもある必要があると思ってるんですね。そしてその場をその運営して、 キープしてくれる人が必要である。それがファシリテーターであって、そのファシリテーターの人がいくつも講座を持ってれば何度も何度もリピートすると。そして何かの講座で会った人とまた出会って話して、そして講座以外の何か新しいイベントとかがあってというふうにして、こう日本全国にですね、まあ、学ぶコミュニティっていうのが現れていくことができたらですね、すごいなと思ってるんですね。でその学ぶって、で僕らがやっている学ぶっていうことはですね、オープンマインドになる必要があるし、人を助ける必要があるんですね。でその結果ですね、なんていうんですかね、そのまあその本当お互いをお互いが必要とするという状況が作れていくと。でそこにですね、助け合うということがあって、で助け合えた人たちっていうのはやはり良い絆を作れると思いますので、でそういったこうしっかり強固な絆、助け合う絆っていうことを作っていく、そういった場としてですね、問いのファシリテーターの人が開く場があったらいいなというふうに思ってます。でそれがあればですね、新しいコミュニティを生み出すその原動力になるというふうに思ってます。でそのコミュニティでなんかたまにはそのフューチャーセンターとしてですね、まあ学習ファシリテーターっていうのを通して、さらにファシリテーターですね、一般的にまあ、臨機応変にどんな問題でもファシリテーとしてチームのパフォーマンスを作り出す、そういった人間になるその道っていうのも開けると思いますので、そういうのを開くことでですね、地域地域でフューチャーセンターっていうのを作ってみたりとか、なんかイノベーションチームを作ってみたりとか、そんな活動までこう広げていくことができたらですね、ボトムアップで、まあ、政府とか行政主導ではなくて、その民の力、一人一人の個の力によって、まあ、社会をより良くできるんじゃないかなと、そういうことをですね、まあ、構想して、まあ描いてですね、まあ、今こういう活動をしているということです。で、まあ、こういった一連のことから考えるとですね、寺子屋っていうのがその名前としてふさわしいんじゃないかなというふうに思ってます。でこれはですね、まあ今から2、300年前にですね、江戸の時に寺子屋っていうのが3000箇所ぐらいあって、全国にその3000箇所で各ですね、まあそれぞれ地元の人たちの有志で運営されていて、そしてその学ぶコミュニティがあって絆が生まれて、まあ、その年長者が年少者にそのを助けてと、でそれが次にまたバトンタッチしてっていうことをしてたわけですね。でそして識字率っていうのを大幅に向上したわけです。で現代における識字能力、つまり江戸の頃は読み書きそろばんですね、字を読んで、そして字が書けて、そして計算ができるっていうことがすごい大事だったんですが、基礎として必要だったわけですね。でそれが明治以降の、まあ、発展にすごい寄与したわけですが、現代におけるその、まあ、いわゆるですね、識字能力にあたるものは学び方を学んでることですね。どんな分野でも次々吸収できる、そういう学ぶ力、それがその識字能力にあたると。で学び方っていうのは継続学習とかフィードバックから学ぶとか、そういったことも入ってくるわけですが、これをですね提供するっていうのがこの問い、寺子屋問いの教材の一番の柱ですから、全ての教材がそういう理念のもとに出来上がってますから、答えを押し付けたりは絶対しないわけですね。で寺子屋というものに本当にふさわしい、ぴったりだと。現代の寺子屋をもし、まあ、300年前の人たちが今に生きてて考えたとしたら、同じことをしたんじゃないかなと思って寺子屋と、まあ、名付けてるということです。ではですね、あともう少しだけ、そのチーム学習によってもたらせるものっていうことをですね、まあ、今から100年前の、まあ、アドラーという方の考え方をもとにですね、もう少し探ってみようというふうに思います。